今日のテーマは健診シーズンですねという話ですね。
健診、健康診断のお話ですね。
はい、あのね、厚生労働省では毎年9月を職場の健康診断実施強化月間として集中的に啓発を行っているんです。働く上での一般定期健康診断の実施と、その結果をお医者さんにしっかり見てもらって、何かすることがあればそれを始めるきっかけとしましょうね、というようなね、噛み砕くとそんな呼びかけなんですけど、ということを山本さん知ってました？
いえ、恥ずかしながら全然知りませんでした。
いや、恥ずかしくない、これは
本当ですか？
普通知らないと思う。
あ、そうなんです
か。だから、今日取り上げてみようかななんて思ったんですけど、
はい、お願いします。
ここで言う検診は健康の健の方の検診なんですけど、検査の健の方を書く検診と、この健康の健の検診の違いを最初に説明しておきますね。
はい、
ざっくり言うと、病気をあるだろうと思って見つけに行く、掘り出しに行くのが検査の方の検診で、病気になる前の状態を捉えて軌道修正してできるだけ健康でいましょうよと誘うのが健康の健の方の検診ですね。
でも、その健康の健の方の検診で引っかかって病気の治療が始まるっていうこともよく耳にしますよね。
はい、それもね、もちろんあり得ることなんです。で、多くはこれまでに意識して検診を受けてこなかった方が、検診受けてみようかなと思って受けた初回でバチーンとね、病気が見つかってしまうこと、これは時々目にすることでもあるんですね。
はい、それが怖くてなかなか検診を受けられないという声も多いのではないかなと思うんですけど、
気持ちはわかりますよ。しかし、なんとその怖さを回避する方法がありますよ。
何なんでしょうか、教えてください。
はい、検診を毎年受けることですね。
毎年か、そうですよね。でも最初の一歩に勇気がいるんですよね。
そう、もう毎年受けるって言うと身も蓋もないですけどね。だけどね、冗談抜きに検診ってね、定期的に受けることで意味が出てくるんですよ。
それはどうしてですか？
それは変化に気づけるからです。はい、私ね、冒頭で一般定期健康診断と言いましたよ。
あ、なるほど。定期的に毎年受けていれば、わずかな違いに気づいてもらえると。
そうです、で、極端なことを言うと、今回検診で例えばね、明らかにひどい状態になってますっていう結果が出たとしますよね。怖いけどね、で、検診の結果が悪かった時、1番、前回の検診が1年前で異常なしの場合と、2番、前回の検診が10年前で異常なしの場合、この1番と2番では解釈が大きく変わるんです。特に検診でチェックされる糖尿病とかコレステロールの値の異常なんかは、慢性でゆっくり経過する病気の代表なわけですね。
はい、
そうした病気は1年で極端にギュッと悪くなることはあんまりないんですよ。だから逆に言うと、もしも前の年で何ともなかったのに急に悪くなったとすれば、それはこの1年で何か水面下で他の病態、何かが発生したのかもしれないってなるわけですよね。
あれ、去年普通だったのにおかしいなっていうように対応してもらえるかもしれないと。
はい、
で、逆に10年間検診を受けていなければ、いつからかこれどうなってきたのかわからないっていうことになるんですね。
もうそうです、もう10年のブラックボックスですよ。
そうですね、それは毎年受ける価値はあるし、大切ですね。
でしょ、でしょ、そう思ってくれると嬉しい。
はい、
ですので、職場の検診のように決まった時期に決まった項目をチェックするのはとてもいいことですよね。で、ところで、令和4年に健康保険法が少し改正されて、健康診断の結果もね、しっかり健康増進に有効利用していこうという動きが出てくるみたいなんですよ。
動き、それは具体的にはどういうことでしょうか？
はい、おそらくこの法改正で国が特に力を入れているのが、今後の高齢者医療の分野だと思うんですよ。例えば、今45歳の私が高齢者の括りに入るのはちょうどあと20年後なんですけれども、すでに特定健診の対象年齢には私は入っているんです。俗に言うメタボ健診っていうやつですよね。
はい、
で、私もね、実はちょっとコレステロール値が高かったりしますよ。
え、そうなんですか？
うん、
いや、見た目には分
からない。いや、見た目通りかもよ。
いや
、私はね、まだ治療しなければならない域ではないんですが、でも誰しも年を取ってくると何らかの形で病院にかかることは、多いですよね。 でここでもしも私のようにですよ、健康診断にちょっと引っかかるか引っかかんないかもしれない状態からスタートして、うん、今後一人一人の健康診断、医療、介護、すべてのデータがしっかりまとまってたら、人ごとにね、一冊のファイルがあるかのように、その人の健康増進にはとっても大きな力になってくると思いません？
うん、いつどこの病院にかかって何の治療をしたかということですか？
そうです。もっと言うと、うん、何歳の時には健康診断で異常がなくて、何歳の時に病院にかかって経過がどうでっていうような、
なんというかもうものすごく壮大な個人の健康記録のようなものでしょうか？
はい、それをね、国は地方自治体単位で作ろうとしているようですよ。でまずはね、現在の高齢者医療からということで、すでに地域医療で包括して、まあ、まとめてね、その地域ごとにしっかり慢性疾患、治らないゆっくり進む疾患、病気を見ていきましょうという働きは、実は今現在もすでに動いてるんですね。それは何かというと、かかりつけ医を持ちましょうっていうような、そういったのもこういった動きの一つですよね。
いや、すごいじゃないですか。これは心強いですよね。
そうなんです。でよくね、国は何もしてくれないなとか、何をやってるんだみたいな批判は、まあ、聞くことありますけれども、実はそんなことないんですよ。でこと医療に関しては、私も時々この番組の中で触れてますけど、実は日本という国はトップ手も手厚いんですよ。
おー、びっくりしました
、はい、すごい手厚いってことを言いたかった、ね。理想をしっかり実現し続けてくれてるなって私は思いますよ、
はい。
この検診からしっかり情報蓄積していくっていうデータベース的な構想、今回ちょっと触れたやつね、すごすぎて、私実現したら本当本当にとんでもないことになる、すごいなと思って期待しているところではあるんですよね。
はい、そうですよね。でもこうして分かりやすくお話ししてくださると、まあ、なるほどって思うんですが、自分から調べるのはね、なかなか難しいです。
いや、これね、実はね、私も恥ずかしながら9月健康診断シーズンっていうことを思って調べて初めて、あ、来年って健康保険法変わるんだって分かって、でそこから調べて調べて勉強していった時に初めて、なんていうのかな、こう日本って結構すごいこと考えてるんだなっていう風に、なんとなくこう情報の海にダイブして真珠捕まえて帰ってきましたみたいな気持ちになっていますよ。でところでね、今回は職場の検診を取り上げましたけど、職場の検診がない自営業の方とか、フリーランスの方、あとは退職後の方とか、いわゆる国保に加入している方も特定検診は受けることができるんですよね。できっと毎年家に送られてきていると思うので、ぜひチェックしてみてほしいと思います。
あ、ありますよね。私フリーランスの、アナウンサーをしているんですけれども、はいはい、春頃でしょうか、毎年ちゃんと送られてきていますね、市から。
ちゃんとそれを持って病院に、はい、行きましょう、
はい、行きます。絶対にもう今日のお話聞いたらやっぱりね、ちょっとね、もうピッとね、背筋が伸びました。
そうでしょう。
やっぱり
なかなか行けないです、これ、封書来てもうんと思って置いとくのね、捨てはしないでしょう多分ね、置いといて、あ、また来年の来たわみたいな感じになっちゃうのが、みんなそう、みんなそうなので、ぜひ封筒はまず開ける
、
ね、見る、行く、開ける、見る、行く、
Okay、そうですね、はい。でなんかちょっと何ヶ月か先に検診がありますってなると、あ、まだ先だと思って、でそのタイミングになったら、あ、忘れてたっていうこともね、
そうでしょう、
あるので、ね、
カレンダーに貼って、
いや、そうですよね、ます忘れないように気をつけてまいりましょう、
はいはい。
まあ、健康を支えてくれる国の制度、これからのためにしっかり利用していきたいと思いました。今日は検診のシーズンですねというお話でした。